京都と世界のクロストーク。この番組は京都青年会議所のメンバーが中心となって、京都や世界、文化、お酒、食などさまざまな話題でクロストークする番組でございます。本日のお相手は京都青年会議所で理事をしておりますうだっちこと宇田敦彦でございます。さあ11月に入りまして、まあ、秋本番といったところでございますけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。本日のゲストは株式会社再生農業代表取締役でマーケティングコンサルタントとしてもご活躍の坂根和正さんでいらっしゃいます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
坂根さんバッチリスーツで決められてまして、ネクタイも、はい、ちょっと私も坂根さんに触発されて、普段僕はラフな感じなんですけど、はい、今日僕もスーツで
確かにさっきまでネクタイも外されてました
そうなんです、
はい、
坂根さんは実はですね、坂根さん自体は青年会議所には所属されてないんですけれども、はい、お兄さんが青年会議所で、はい、大阪の方ですね、
そうですね、
活躍されてるということで、
はい、
坂根さんは入らないですか、青年会議所。
僕はちょっと不特定多数が集まる場があんまり得意ではないのであ
、そうですね、はい、了解しました。またの機会に、はい、お誘いさせていただきます、
はい
はい、ありがとうございます。はい、ということでですね、まあ、坂根さんは株式会社再生農業という、
はい、
まあ、農業を再生するという、はい、まあ、そういう会社を立ち上げられて、これ2019年に設立されたということでお聞きしてるんですけれども、
はい、
じゃあちょっとまずそこからですね、はい、お伺いしていきたいと思ってまして、
はい、
株式会社再生農業、こちらどういう会社でいらっしゃいますでしょうか。
はい、再生農業が掲げるビジョンとしては、はい、やっぱり食ですね、食べ物に関して、はい、自分の子供たちであったりだとか、
はい、
その孫、
はい、
さらには言ったらひ孫の代まで、
はい、
やっぱ日本って今質の高い食が、うん、あると思いますので、
はい、
そういったものを継承していく、はい、いくために、
はい、
まあ、農業をもっと良くしていくような感じで立ち上げた会社で、
はい、
まあ、できれば農業に何かしら革命を起こせたらなというビジョンで動かしてもらってます。
あ、そうなんですね、
はい、
まあ、私もね、最近農業に結構興味があって、この番組でも農業の話もさせていただいてるんですけれども、やっぱこの次の世代に継いでいくっていうのもすごく大事ですし、
はい、
やっぱ農業をいろいろ調べてるといろんな疑問点が湧いてくるんですけれども、
はい、
まあ、特にやっぱ農家さん、いろいろ困ってる農家さんもたくさんいらっしゃって、何かそこにね、革命って、まあ、おっしゃいましたけど、すごいいろいろすごい共感できるビジョンだなと思って聞かせていただいてまして、
はい、
じゃあこの2019年設立ということで、まあ、まだ最近立ち上げられた会社だと思うんですけれども、はいはい、どうしてこの再生農業というのを設立された、そのきっかけを教えてもらえますか。
はい、まあ、昨今ですね、はい、特に異常気象であったりとか、
はい、
砂漠化みたいなこともささやかれる中で、
はい、
僕たちの代で、
はい、
いずれちょっと食料危機が来るのではないかなと、
うん、
考えていて、
はい、
で、まあ、最近だとその野菜の値上げみたいなこともあるんですけども、
はい、
やはりその需要と供給のバランスっていうのが崩れているっていうのがちょっと感じているところがあって、
はいはい、
そこの食料危機を、まずは何とかしなければならないなっていうところが一つと、
は
い、もう一つはやっぱその食料危機によって、
はい、
国際問題が起こった時に、
はい、
食を握られてしまうことによって、
はい、
国際競争力が、はい、すごく弱くなってしまうんじゃないかっていうところで、
はい、
まあ、そういった面でも食は何とか立ち直さないといけないのではないかなっていうことをちょっと感じて、なんとか、やっていきたいなっていうところからこの会社を設立しました。うんうん、
なるほど。やっぱり、まあ、結構ね、まあ、コロナ禍といってもうやっぱりその世界とずっとつながってるわけで、
はい、
いろいろその価格っていうのはどんどん変動していきますし、やっぱ何かあった時に、まあ、今回まあコロナが起きてですね、
はい、
まあ、今後も何が起きるかわからない中で、やっぱそういう時にこの子供代孫代まで引き継げる何かやっぱしっかりやっぱ日本としてまた、まあ、国際問題とか、まあ、世界としてっていうことにもなってくるかもしれないんですけれども、
はい、
なんか農業ということで、まあ、これからも、ね、そういう再生をしていくということで立ち上げられたということで、ありがとうございます、
はい、
じゃあここの、まあ、じゃあ具体的にですね、まあ、どうやって再生していくかというとなかなか難しいところはあると思うんですけれども、
はい、
何かその、まあ、農家さん困ってらっしゃる方とかいろいろあると思うんですけども、
はい、
何かそういうところのビジョンというか、
はい、
何かこうしていったみたいなのは終わりなんでしょうか。
はい、一番ちょっと感じているのは、
はい、
まあ、なかなかやっぱ儲けることができていない、
はい、
農家様、収益化ができていない農家様っていうのが多いのかなっていうのは実際に現場で感じていて、
はい、
で、それの、まあ、大きな原因っていうのが、
はい、
そのせっかくいい野菜だったりとか、
はい、
果物だったりとかを作っているのに、
はい、
それをそもそも消費者の方、
はい、
まあ、私たちですねが、知らない
お
っていう、問題があるのかなっていうのは一つ感じていて、
はいはい、
でそこの、ブランディングですね、うん、だから有名な野菜とか果物っていっぱいあると思うんですけど、はい、やっぱそういったものを、今って特に情報発信をしやすい世の中になってきているので、はい、僕たちの力でうまくブランディングをすることによって、うんうん、情報をまずお届けできることができれば、当然質の高い野菜を買いたいわけなので皆様はちゃんと買っていただけるんじゃないかなっていうのが一つですね、
はい、
であとは売り先っていうのもやっぱ持ってない会社さん、はい、あ会社さんじゃない農業農家さんも多いので、
はい、
当然ここにも販売しなければならない、
はい、
お父さんがここに売ってたから、僕もここに売るんだみたいな感じで、はい、取り組まれてるところも多いんですけれども、やっぱもっと必要としてる先はたくさんあると思っていて、そこの売り先の開拓みたいなことも、
はい、
お力添えできればなと思っています。
なるほど、確かにその、農家さんってやっぱもう普段も毎日、なんですかね、農地で、なかなかうちも農家さんいろんな農家さん会いましたけれども、
はい、
なかなかハードワークじゃないですか。
そうですね、
ハードワークの中に、はい、さらにそこから集荷所にできた農産物を届けてっていうのはもう本当に大変だなと思って見てて、はい、でその中でちゃんと1年間のスケジュールを管理しながら、次何する次何する、でもその中で気候変動とかもありますから、それに対応していかないといけないし、なかなか、その販売先とか、せっかく多分農家さんも自信を持ってですね、美味しいものを作ってると思って自負されてる方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、
はい、
かといってそれを知らないから、いわゆるブランディングというかですね、そんなところまでその手が回らないですよね、正直。
そうですね、回ってないと思うので、その役割を弊社でできればなと思ってます。
なるほど。結構農家さんのこと、農家さんといろいろ話させてもらって、一番聞くのは後継者不足というのをよく聞いてまして、はい、で後継者不足って何で起きるかというと、やっぱり継ぐべき人が、それは農業が儲からないっていうのもあるかもしれないですけれども、やっぱり別の仕事に行ってしまうんですよね、そうすると、後継者不足になって、じゃあこの田んぼはこの畑は誰が継いでいくんやっていうので、やっぱ耕作放棄地が起きていくと思うんですけども、そういうところにブランディングとかできたら農業儲かるんじゃないかということになっていけばね、
そうですね、
再生できるんじゃないかっていう。
だから儲かるし、なんかかっこいいし、魅力的な職業としてなんか農業が見直されればいいなと思ってます。
いいっすね。なるほど。冒頭にね、ご紹介させていただいたんですけれども、
はい、
坂根さんはなんとマーケティングコンサルタント、
はい、
で特にウェブマーケティングですかね、
はい、
でなんとですね、上場会社など含めて27社の、
はい、
これ聞いた時すごいなと思ったんですけど、坂根さん一人の体で27社の顧問とか、
はい、
役員を務められているということで、
はい、
すごい、これはウェブマーケティング、
はい、
なかなかやっぱり今ね、どの会社もどの店舗もですね、
はい、
自社のホームページとか持ってないと、
はい、
なかなか仕事をしにくい、ビジネスしにくい、やっぱそこで、訴求しにく
い
社会になってると思いますけれども、
はい、
その中でウェブマーケティングって、
はい、
すごい重要だなと思うんですけど、なかなか何をしたらいいか分からない、
はい、
ってことです。これについてちょっとお伺いしたいんですけれども、
はい、
どんな普段コンサルタントというか、
はい、
マーケティングの仕事をされてるんですか。
はい、結構僕がご紹介いただく会社様は、
はい、
これまでウェブを使わずに売り上げを上げてきたんですけれども、
はい、
特にこのコロナとかで、ウェブの重要性っていうものに、を再認識されて、
はい、
でやっていきたいんだけれども、
はい、
何をやればいいのかわからないっていう企業様あったりとか、
はい、
あとはそのやってるんだけれども、
はい、
成果がうまく思ったように出ていないみたいな企業様があって、
はい、
ただ、ウェブマーケティングってやっぱ専門性がかなり深い分野だと思うので、
はい、
にわか知識という言い方ちょっと語弊があるかもしれないですけども、ではなかなか取り組めないのかなと思っていて、だから広告運用をするにしても、
はい、
調べたら今っていろんな情報が出てくるんですけど、そのレベルだけではやっぱどうしようもない、たまたま当たることはあると思うんですけれども、もっとこう突き詰めてやっていこうと思うと、どうしようもないことがあるのかなと思っていて、で SEO もそれは同じで、SEO って、検索エンジン上で、
はい、
特定のキーワードで上位表示をさせるっていう、
はいはいはい、
検索エンジン最適化が SEO っていうんですけども、
はい、
その SEO もどうやったら上げれるのかっていうのはその情報が発信されているので、知っていても実際に取り組んだら上がらないケースが多いんですね。でそういった時にやっぱ一番大事なのはその分析かなと思っていて、
はいはいはい、
じゃあ今、どういう対策をしています、
はい、
ただ、成果が出ないのはなぜでしょうっていうところが、はい、その専門家でしかわからない のかなと思っているので、
なるほど、
一番やっぱ僕たちが、その一般の企業の方と比べて差が出るところは、はい、うん、その分析のところかなと思っています。
いやすごい、なんかあの今ねお話しいただいている中で、まあ、知ってる言葉もあれば、
はい、
なかなかそれってどういうことなんかなみたいなところもあったと思うんですけど、
はい、
まあ、その今おっしゃってた SEO、まあ、これはまあ皆さん聞いたことねある方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、はい、まあ、簡単に言うと、まあ、検索の表示順位を上げるということで、我々私も昔、まあ、店舗で、まあ、自分の、会社のですね順位を上げるためにいろいろやったことあるんですけれども、なんかできそうでできないし、
そうですね、
でそのアナリティクスみたいなね分析のやつ出てくるんですけれども、それを見てもなんとなくできた気がして、
はい、
でも結局この後どうしたらいいんやろうとか、はい、で SEO 以外にもなんかリスティング広告とかですね、
はい、
あとなんかマップのなんとかビューとかですね、いろんなのあるんですけれども、はい、まあ、その中でやっぱり、ね、SEO っていうのは一番まあ大事なところになってくるかなと思うんですけど、
はい、
逆にこの SEO を上げていく、ちょっとこれはねラジオで言えるか分かんないんですけど、
はい、
上げていくコツみたいなのあるんですかね。
SEO って今 Google が発表してるので言うと、
はい、
企業のまあ信頼性で、
はい、
あとそのキーワードに対する提供しているコンテンツの、
はい、
まあ適性というか需要にちゃんとマッチしたコンテンツになっているかっていう部分と、
はい、
あとはそのサイトの構造、サイトのスピードであったりとか、
はい、
サイト構造だったりとか、
はい、
っていうところが、関わってきているんですけれども、
サイト構造ってどういうことですか。ホームページの中にそういう構造があるってことですか。
はい、あ、そうなんですよ。ホームページってちょっと、まあ、イメージしにくい方もいらっしゃるかもしれないんですけど、
はい、
あのソースコードって言って、
はい、
文字の、羅列、
はい
で、作られてるんですね。
あのソースの表示とかやって押したらなんか出てきます
よね。いっぱい文字が出てくると思うんですけど、
はい
はい、あれが、綺麗に完結になっていないと、
は
い、あの Google の、 その調査部隊みたいな、まあ、ロボットが回ってくるんですけど、回ってきた時に、
はい、
あの中で迷子になってしまうんです
よ。 Google ロボットが中で迷子になって
るんですか。そうなんですよ。ってなると、
はい、
綺麗に回遊ができないサイトっていうような評価を受けてしまって、せっかくいいコンテンツを提供していても、
はい、
そもそも順位が上がらないとか、
へ
でもその綺麗な羅列ってそもそも何なのとか、
はいはい、
あのじゃあどうやればいいのっていうところって多分皆さん分からないと思うので、
はい、
そういったところであの、まあ、僕たちみたいな、
はい、
あのマーケティングをしてる人間が必要になるのかなと思ってます。
へいやなかなかね私もの普段、まあ、自分の部屋も綺麗かどうかちょっと分かんないんですけどもそんな中でですね、だからサイトがパッと見綺麗であったとしても、
はい、
でね、そのコンテンツがいろんな記事が上がってて、SNS とか連動してて、
はい、
だったとしても中でなんかその僕聞いてですね、ロボットがですねそのウェブサイトの中で迷子になってるのを想像してちょっと一人笑ってしまったんですけどそういうことがあるんですね。それはなかなか素人には分かりにくいですよね。
私、
はい、
知らないですし、
はい、
これなんならそのマーケティング会社、ウェブマーケティング会社で、
はい、
SEO コンサルやってますっていう人でも知らなかったです、
なるほど。いやウェブマーケティングもなかなかいろいろ深いなと思って、じゃあちょっとね残り時間少なくなってきたんですけども、
はい、
まあ、再生農業ということと、そしてからウェブのマーケティングということ、
はい、
なんかいろんなすごいいろんな世界が広がりそうで、
はい、
これから何か展望というかどういうことをやってきたか最後に教えてもらえますか。
はい、まあ、僕今いろんな会社様に関わらせていただいて、
はい、
まあ、いろんな業界を見ていく中で、
はい、
特にやっぱ農業のこれからの広がりっていうのはすごく興味があって、
はい、
でその SNS の発達だとか、
はい、
まあ、AI だとか、
はい、
その IoT っていうのが普及していく中で、そのこれまでやっぱ一番遠い世界だった農業とそのあたりがこうクロスすることによって、まあ何どんな世界が生まれるのかなとか、そういったところにはすごく興味があるので。
そうですか、
はい、
いや面白いですね、
はい、
ぜひちょっと私も農業を興味あるんで、ちょっと何かね一緒にできたらなと思って
るんですけど、ぜひご一緒させてください、
はい、農業に革命を起こしたいということで、
はい、
今日は坂根和正さんをゲストにお迎えしてお送りしました。本日ありがとうございました。
ありがとうございました。